創世記3章13から24節、世界のうめきを聞き、救いを待ち望む。2009年12月6日、救い主は2000年前にこの地に降りてこられました。しかし、この地は今も救いを待ち望んでいます。アダムが神が禁じた善悪の知識の木からその実を取って食べてしまってから、創世記2の17、3の6、その結果として起きた世界の矛盾は今も基本的に変わらずに残っています。そこに被造物全体のうめきがあります。ただ、キリストの降誕以来、それは希望に満ちた生みの苦しみに変えられています。私たちは世界のうめきと希望の両方を見る必要があります。クリスチャン精神科医のトゥルニエはスイスの教会の現状を、過半数は正気がなく、物悲しげで疲れた心の持ち主によって占められている。信心深いと思われる人々の中に、人間として成熟した人格を持っている人はごくわずかしかいない。と嘆いていました。彼らはしばしば、アダムは戒めを守るのに失敗して罰を受けたから、私たちは今度こそは失敗してはいけない、という、神の罰を恐れる神経症的な読み方しかできません。しかし、堕落の記事に際立っているのは、神の権威に挑戦した人が一転して、私こそ犠牲者だ、と訴える幼児的な姿ではないでしょうか。彼らは大人として作られたのに、子供になってしまいました。善悪の知識の木は、神への主体的な愛の告白の場となり得たはずでした。しかし、彼らはそれを神の意地悪と受け止め、次々と自分の責任を回避し続けました。それこそが悲劇の始まりでした。1、裁きと共に与えられた希望。神である主が、あなたは、食べてはならない、と命じておいた木から食べたのか、と、事実を問われたとき、人は、自分の過ちを認める代わりに、あなたが私のそばに置かれたこの女が、あの木から取って私にくれたので。と答えました。3の11、12。神は、あえてそれ以上問い詰めずに、女に、あなたは、一体何ということをしたのか、と問いました。女は、男と同じように責任転嫁をし、蛇が私を惑わしたので。と答えます。彼らは、自分たちの責任能力を否定しています。神のようになりたいと思った人が、自分をの獣以下に貶めたのです。今も、多くの人が、自分の過ちを、親や環境のせいにしています。しかし、それは、私は人間であることをやめます、と宣言するのにも等しいことではないでしょうか。責任は、英語でレスポンシビリティと表現されますが、これはレスポンス、応答、するアビリティ、能力、を意味します。これこそ、神の形、の基本です。ところが、人は、神の問いかけに正面から答える代わりに、自分を、無力な被害者、に仕立て上げてしまいました。神は、過ちを犯すことも自分の弱さも恥じる必要もない方ですが、皮肉にも、神のようになった人間は、それによって自分の過ちも弱さも認めることができなくなったのです。もし、アダムやエヴァが、正直に、私は罪を犯しました。許してください、ということができたとしたら、歴史は変わっていたことでしょう。しかし、そのように自分の弱さを認めることができなくなるということが、彼らが自分を神のようにした当然の帰結でした。そして、今、彼らの子孫も、自分を犠牲者だと言い張って、自分を貶めてしまいます。神のようになり、善悪を知るようになる、とは、自分を世界の中心、善悪の基準にして、周りを非難する生き方の始まりでした。そこにおいて、最初に創造された男と女は、エデンの園における、神の形、として調和を、自分から失ってしまいました。私は最初、この箇所を読んだとき、善悪の知識の木の実自体に何かを起こす力があったのかと誤解しました。しかし、神は、エデンの園に毒リンゴを植えるような方ではありません。善悪の知識の木から取って食べるという行為自体が、人を害してしまったのです。それは神の競争者になるという意思の表明に他ならなかったからです。その上で、神はまず諸悪の根源となった蛇に対し裁きを下されます。蛇は最も賢いのの獣でしたが、今や、最も呪われた獣となり、一生、 腹ばいで歩き、チリを食べざるを得なくなりました。その際、蛇に直接語りかけはしません。それは、神は、神の形に創造された人間とは対話をされても、野の獣とは対話をなさらないからです。それにしても、蛇に裁きがあるなら、裁きの対象となり得ないほどに責任能力のない人間はいないということが断言できます。ところで、神は裁きの前に、一つの希望を語ります。15節はしばしば原始福音と呼ばれます。まず、蛇の子孫と女の子孫との間に敵意が置かれることで、人はさらなる蛇の誘惑から守られます。そして、これはまた、女の子孫として生まれる救い主が、かかとを噛みつかれるような傷を負いながら、蛇の背後にいたサタンの頭を踏み砕くことと理解されます。イエス・キリストは非業の死を遂げたようでも、それはかかとの傷のようなものに過ぎません。なぜなら、主は3日目に死人の中からよみがえられたからです。一方、これによってサタンの敗北は決定的なものとされました。イエスにつながっているものは、すでに死から命に移っていますから、サタンはもう死の力で人間を脅すことはできなくなりました。そして、女への裁きは、エデンの園の外にいる私たちすべてを支配している現実です。その第一は身ごもりの苦しみが大いに増し加わることです。それはエヴァに由来します。ある方は、出産の激しい苦しみの中で、ふと、これは自分の体の問題以前に、エヴァの責任なのだと示され、気が楽になりました。なお出産は女性に与えられた最大の喜びですが、神はそこに痛みを伴わせました。ですから、私たちは、苦しみを避けて喜びだけを味わうことができなくなりました。また、第二は、妻は夫を恋したいつつも、夫の権威の下に置かれるということです。あなたは夫を恋したうが、彼はあなたを支配することになる、とは、愛を求めながら、そこに力関係が働くことですが、これは互いが自分を神としたことの当然の帰結と言えましょう。そして、これは交わりを求めながら、交わりによって傷つけられるというすべての関係の原点でもあります。ですから、夫婦関係は、順調にいかないのが当たり前です。うまくいかないのは、あなたの伴侶が悪いからではなく、アダムとエバが神の競争者になろうとしたことにあります。私たちは、誰しも、人との親密な関係に憧れながら、そこに支配関係が入り込むことを悩んでいます。そして、今や、互いの主体性を尊重する夫婦関係なら、そこに争いが生まれるのは避けがたいこととさえ言えましょう。人生は、矛盾と皮肉に満ちています。しかし、希望があります。神の御子ご自身が女の体から生まれ、女の子孫としての人生を生き、解決を備えてくださったからです。神の御子キリストは、死に至るまで神に従順に生き、また、弟子たちの足を洗うほどに仕える生き方を示されました。そして、男にも女にも、キリストを恐れたっ飛んで、互いに従いなさい、と命じながら、特に妻に対しては、主に従うように自分の夫に従いなさい、と言われました。エペソ 5-21、22。これは妻に、従うことにおいて主導権を取らせるということです。夫は威張りたがるものです。それをたしなめる代わりに、従順の模範を示すことで、夫は自分の愚かさに気づくのです。2、一生、苦しんで職を得る。土から作られた人、男、に対しては、その源である、土地があなたの故に呪われてしまった、ことで、一生苦しんで職を得。顔に汗を流して糧を得、ついには土に帰る、と宣告されました。3-17-19。アダムに対する裁きの宣言において、神は、あなたが、妻の声に聞き従い、17節、と、彼が自分の責任能力を否定したことを問題にしました。神の命令を聞いたのは、妻ではなく彼自身だったからです。アダムは、土地、アダマー、を管理する責任が委ねられていましたが、自分の責任を放棄したとき、土地は呪われたものとなりました。これこそ、すべての環境破壊の原点です。あなたは、一生、苦しんで職を得なければならない、とは、すべてのアダムの子孫が、この地に生きる限り避けられない現実です。私たちは皆、仕事がうまくいかないと、上司を、会社を、 また政治を非難します。しかし、第一に非難されるべきなのはアダムなのです。そこでは、豊かな土地を作ろうとしても、かえって茨やアザミが生えて、労力が無駄になります。実際、人間を楽にするはずのコンピューターの発達が、かえって情け容赦のない、機械的な時間に追われる職場環境を作り出しました。私たちは、文明の発達が労働を楽にするということが幻想に過ぎないことを実感しています。この世界では、一つの問題の解決が、必ず、新しい問題の原因となるからです。そして、歴史の発展に関わらず、決して変わり得ないこと、それは、人は、この地上生涯の最後には、たった一人裸で葬られて土に還るという現実です。私たちは、本来、神の形として、仕事を喜ぶことができたはずでしたが、仕事に苦しみと虚しさが入ってきたのは、アダムが自分を神のようにした結果だったのです。そして、今、自分を神として生きようとするすべての人は、一見、たくましく生き生きと仕事をしているようであっても、それによって心の渇きが増し加わるだけで、真の喜びを体験することができなくなります。しばしば、真面目な信仰者に限って、仕事を楽しむことができないのは、自分の信仰が未熟なせいではないかと自分を責めますが、それはかえってせっかくの信仰生活に無用な葛藤を生み出すだけではないでしょうか。仏教の教えが、人生の四苦八苦を理解することから始まるように、苦しみを正面から受け止め、仕事の中でうめきながら、主に祈ることが何よりも大切です。主の御心は、仕事を喜ぶということ以前に、強がりを捨てて主にすがることです。神の助けなしに仕事を正しく行うことができないと認めることです。そして、仕事において、主の憐れみを体験する中で、徐々に、その仕事は主から与えられたものであり、主はそこでご自身の栄光を表してくださるということがわかります。それらの結果として、仕事を誠実に行うことが主に仕えることに他ならないということが見えてきます。ペテロは、横暴な主人に仕えること、また、善を行いながら不当な苦しみを受け、それを耐え忍ぶことが、何よりも、キリストの御後に従うことだと言いました。第1ペテロ 2-18-20。そして、キリストは、罵られても、罵り返さず、苦しめられても、脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。同 2-23。私たちに求められているのは、成果を出すこと以前に、目の前の課題に誠実に向き合うことです。私たちの労苦の身を横取りする人がいたとしても、それは大昔から常に起こっていた不条理であり、人の知らないようなものではありません。しかし、主は必ず、ご自身の時に、すべてを正してくださいます。それが、正しく裁かれる方に任せる、ということです。これは決して、泣き寝入りすることの勧めではありません。涙を流しながら、この世の不条理を必死に主に訴え、裁きを求めることこそ主の御心です。その時、主は、目の前の問題を一挙になくす代わりに、一歩一歩、道を開いてくださるということが見えてくることでしょう。3、逃亡を続ける者に皮の衣を与えてくださった神の憐れみ。ところで、アダムは、これらの裁きの宣告を聞きながら、人は、必ず死ぬ、との神の裁きに対抗するようなことをします。人は、妻の名をエバと呼んだ。3-20、とあるのは、彼が妻を支配するものとなったということの象徴です。それは、人がすべての生き物に名をつけたのと同じ行為だからです。しかも、エバとは、生きている、を語源としますが、これは、必ず死ぬ、という宣告への反抗です。彼は、それに、すべて生きているものの母、という意味付けをしましたが、それ以来、人は、塵に帰る、という現実を直視する代わりに、自分の命の証を、家の存続や子孫の繁栄に乱し、そこから慰めを得ようとします。アダムは、ここに至ってもなお、神の御前から逃亡を続けながら自分の幸せをつかもうとしています。それは、女に対する支配権の主張とともに、新しい命を生み出して死を乗り越えようとする意志の表明です。私たちは、もっと能力があったら、もっと職場環境が良くなったら、などと期待します。 確かに、安易に現状に甘んじることは避けるべきですが、エデンの園の外における改善には終わりがないという現実も、しっかりと受け止める必要があります。安息日を犠牲にしてまで、また、家族や人との交わりを犠牲にしてまで、働き続けることは本末転倒です。肉体は塵に返りますが、神との交わりは永遠に続くものです。今、この時、神は、この地の矛盾を指し示すことによって、人々を神の身元に招いておられます。神を離れて、人は誰も幸せにはなれないからです。それにもかかわらず、主、ヤハウェは、その反抗に愛を持って応え、彼らが恥じて逃亡しないようにと、革の衣を作り、彼らに着せて、くださいました。3-21。それは、彼らが立ち止まって、守護自身に向き合うことができるようになるためでした。アダムは、私は裸なので、と言って、神の御前から逃亡を重ねていたからです。神は、彼らの首根っこをつかみ、お前たちのやったことの結果を思い知らせてやる、などと力で屈服させようとはなさいませんでした。かえって、裸を恥じ、恐れている気持ちに寄り添って、イチジクの葉、の代わりに、革の衣をくださったのです。それは、神ご自身が彼らの弱さを覆ってくださるのとの招きでした。革の衣の背後には、動物の犠牲がありました。神は、人がご自身の前から逃亡しようとすることを優しく引き止めるために、動物の犠牲の血を流すことまでやってくださったのです。それは、自分を神のようにした結果として生まれた恥の感覚を大切にさせようとの主の憐れみでもあります。私たちは、恥の痛みにおいて、自分の本質的に孤独で頼りないものであることを意識し、自分が根源において、神から引き離された存在であることを覚えることができます。人は、痛みを感じなければ、救いを求めることもないのが現実だからです。痛みの感覚は、とっても不快なものでもありますが、同時に神が与えてくださった賜物でもあります。ですから、私たちに与えられた救いは、痛みを感じなくて済むことではなく、痛みに勝る喜びが与えられることです。恥の痛みと良心の呵責は、人を神の前に導くための神から与えられた受信機のようなものです。それを感度の良い状態に保つのが私たちの責任です。ですから、信仰の成長は、悲しみや痛みがなくなることでは決してありません。悩むことのない人間になってはいけません。悩みながら、迷いながら、主の導きを求めることこそ、主の御心と言えないでしょうか。4. 閉ざされた命の木への道とキリストによって開かれる道。22節は、人は我々のようになったとは記されていません。人は、御父、御子、御霊が永遠の愛の交わりに生きておられるようになったのではなく、ただ、自分を主の、一人、のような立場にしたからです。人は、被造物としての立場を超え、神と人とを裁くものになっていました。一人一人が、神に代わって自分の正義を主張するなら何が起こるでしょう。先日、自分のペットが殺されたことを恨んで、厚生省の役人を殺害した人の裁判が行われました。被告人は不思議な論理を展開しながら、堂々と自分の正義を主張していました。人間は、見知らぬ人を殺害することさえ正当化できるのです。私たちだって振り返ってみると、身勝手な論理を展開しながら自分の過ちを正当化した記憶がないでしょうか。それを思うとき、自分を主の一人のようにすることが、どれだけ社会に混乱と争いを起こすことになるかがわかります。なお、主は、主の一人のようになった人間が、今、手を伸ばし、命の木からも取って食べ、永遠に生きないように、と言われながら、人をエデンの園から追い出され、ましたが、命の木、が必要になるのは、人が善悪の知識の木から取って食べ、死ぬべきものとなってしまったからに他なりません。そして、自分を主とした人間は、主の設定された限界を無視し、命の木から取って食べることによって主の裁きから逃れようとするのは明白です。しかし、それは、人がサタンになることに他なりません。主はそれを防ごうと思われたからこそ、人を追放して、命の木への道を、ケルビム、主の傍らで裁きを執行する最高の天敵存在、 と輪を書いて回る炎の剣によって塞ぎました。 3-24。 ただ同時にそれは全ての人が楽園を失い苦しみながら死に向かってゆくという虚しい生活の始まりでした。それは本来の主の創造の意図ではありませんでした。主ヤハウェはそれを取って食べるときあなたは必ず死ぬと言っておられたのに、人はその言葉を軽蔑して自分から死を選び取ってしまいました。今エデンの園の外に住むすべての私たちは必ず死ぬように定められています。死の問題は決して人間の力では解決できない現実です。それをパウロは罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったローマ5-12と語っています。もしアダムがすぐに悔い改めたなら命の木への道が開かれたかもしれません。しかしアダムは主の前から逃亡を重ねました。ですから主はわざわざ皮の衣によって彼の逃亡を優しく食い止めるとともに、御心を痛めながら彼らをエデンの園の外に追い出されました。主のようになった人間は主の前に謙遜になることができなくなりました。主が今人に苦しみを与えておられるのは、一人一人が自分の弱さに向き合い自分の創造主を主体求めるようにさせるためです。主は今人がエデンの園の虚しい人生の中で自分の過ちに気づき主のもとに立ち返ってくるようになるのを待っておられます。救いへの道は清い生活をすること以前に主に立ち返ることから始まります。しかも誰も自分の努力によって永遠の命を得ることはできません。ただ人が主に立ち返ると同時に主である方ご自身が命の木への道を開いてくださるのでなければ命を得ることができません。そしてその道を開いてくださったのがイエス・キリストです。そしてイエスは終わりの日に勝利を得る者に、私は主のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう、黙示録2-7と約束してくださいました。私たちはもうエデンの園に戻ることはできませんが、主はキリストによってそれに勝る新しい都エルサレムを用意してくださいました。そこには命の水の川が流れており、川の両岸には命の木があって12種の実がなり、毎月実ができるのです。黙示22-2。ですから私たちはイエスにつながることなしに救いを得ることはできません。もし私たちが自分こそがアダムの子孫であることを認め、自分の努力では自分を救うことができないとイエスにすがるときに、イエスは私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない、ヘブル13-5と安心させてくださいます。アダム以来の恥の感覚は今はしばしば見捨てられ不安とも表現されることがありますが、イエスにつながるものは見捨てられる心配はないのです。私たちと同じ人間になり、十字架にかけられ死んで復活されたイエスは私たちに、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、マタイ28-20と約束してくださいました。ですからもう死の力が私たちと主との交わりを引き裂くことはできません。それこそがキリスト者に与えられた永遠の命の意味です。主は過ちを犯すことがありません。しかし自分の意思で過ちを繰り返してしまう人間が主のようになるとき、それは自分の責任と過ちを認められない固くなさ、主の御前からの逃亡になりました。しかしイエスは私たちが自分の罪を認めることができる前に一方的な許しを宣言してくださいました。私たちは悔い改めた結果として主の許しを得るのではなく、主の許しを知った結果として大胆に悔い改めることができるようになったのです。なぜなら罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが主の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。ローマ8-34と記されているからです。そして私たちはもう自分を強がることなく、自分のうちに働くキリストの力によって、私が弱い時こそ私は強い、第2コリント12-10と告白しつつ、失敗を恐れることも主の裁きも恐れることなく、自由に大胆に自分に与えられた使命を全うすることができます。